Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。実は昨日、とある企業の方と打ち合わせがあったので、オフィスの方に伺いました。実はこちらの会社がやっていること、なかなか面白いのです。
マットさん、面白いって何が？
教育関係のお仕事をされているんですが、自分たちの学習コンテンツを提供するのではなく、むしろ他社の学習コンテンツを企業に提供しているんです。
あら、それじゃこちらの会社、一体何のために存在するのかしら？
実はこちらの会社、受講者の方々の伴奏をするんです。
それってピアノの伴奏？
いえいえ、一緒に走る、共に走るんですね。そして、受講者のモチベーションを維持しながら、ゴールまで一緒に走ってくれるわけです。企業からすると余計なコストがかかるように見えますが、費用対効果を考えると、受講された方が皆ゴールにたどり着けば、投資をした金額は無駄にならないということ。以前にもお伝えしたことがあると思いますが、ビジネスイングリッシュプロはもともと企業向けに開発されたプログラムです。したがって、1回の受講グループが30名であったり、50名、多い時には100名を超えることもあります。そうなると、何割かの人たち、だいたい1割から2割くらいですかね。どうしても終了までたどり着かない方々も出てきます。そこで先ほど登場した企業が伴走をして、ほぼ全員ゴールまで連れて行ってくれるというわけです。
そのようなサービスがあるのね。私は知らなかったわ。
これは便利ですよね。でもよくよく考えてみると、マット竹内も何年か前にどうすればモチベーションを維持することができるのかということを考えて、ゲーミフィケーションなど社会人大学院に所属して学んだり、コーチングについても時間をかけて学んできました。
マットさんも忙しかったよね。
そうですね。そんなことから、このポッドキャストを含め時々行っているコーチング、すべて皆さんの伴走をしているつもりで行っています。ですので、一人でこのポッドキャストをお聞きの方、もしくは一人で B プロを学習されている方、いつも隣にマット竹内が走っていること、くれぐれもお忘れなきように。それでは皆さん、また。
ちょっとマットさん、まだ始まったばっかりだよ。
あ、失礼しました。始まりがあれば終わりもある。今日のトピックはこちらになります。
Two of the biggest coal plants retire in the US
ということなんですね。今日の主役は coal plant、 石炭の火力発電所ですね。それも two of the biggest、 大手2カ所ですね。これが retire、 リタイアするというんです。閉鎖されるということ。 in the US、 アメリカにおいてということで、火力発電所、今日は火力発電所の実態、それから未来について見ていきたいと思います。火力発電所というのは on the way out、 on the way、 その途中にある、 out、 外に出るということで、消滅しかかっているということですね。この on the way out に注目をしながら、冒頭の文章を覗いてみましょう。
We've known for some time now that coal is on the way out.
はい、we've known、 知られている for some time、 しばらくの間ですね。このような事実を知るようになってしばらく経つという感じでしょうか。それはざっと以下です。 coal is on the way out、 石炭が消滅しかかっているというこの事実、これはもうほぼ周知の事実になっていると。あ、そうそう、ガヤトゥーリさん、明日お目にかかりますが、この周知の事実とは一体何のことでしょう。明日までの宿題としておきましょう。さあ、そしてアメリカではかなりの数の火力発電所が閉鎖されているんです。どのぐらいの数なんでしょう。
In the US alone, 200 coal plants have been shut down after 2010.
アメリカだけでも
In the US alone,
200の coal plants、 石炭火力発電所が shut down、シャットダウンされた2010年以降ですね。そのうちの4分の1、50のプラントは
50 of them since Donald Trump assumed office.
はい、50 of them、 そのうちの50は
since Donald Trump assumed office、
since Donald Trump assumed office、 assumed、 仮定するという意味もありますが、引き受ける、追うという意味があります。オフィスを引き受ける、つまりトランプ大統領が大統領に就任した後という意味です。この assume、 覚えておくと便利ですね。トランプ大統領が就任した後に閉鎖された火力発電所は50もあるということですね。当初閉鎖された火力発電所というのは、こういった火力発電所なんです。ちょっと耳を傾けてみてください。 Initially、 当初は
Initially, the smaller, older and inefficient plants closed down.
当初クローズダウンしたのは小さくて古い、そして inefficient 効率の悪い非効率な小規模な古い発電所が shut down 閉鎖されたのですが but now でも今は
but now it is the turn of the bigger plants
今では it is the turn of the bigger plants turn of 天気ということですがまあ今度は大きな発電所の turn 番だということですね今までは小さい発電所だったんですがいよいよ今度は大きな発電所の番 turn になるわけです直近に shut down されたプラントといえばこちらの2つです
The latest plants to shut down are the Navajo Generating Station in Arizona and the Bruce Mansfield Unit in Pennsylvania
はいアリゾナとペンシルベニアですね一つは Navajo Generating Station というプラントそれから Bruce Mansfield Unit これはペンシルベニアにあるプラントこの2つのプラントが閉鎖されるということですね
マートさんどうしてこの2つのプラントが閉鎖されることになったんだろう、
まあ、その理由としては
Both the plants were struggling for some time because they had no takers for their power
まあこの2つのプラントとも was struggling for some time、まあ、しばらくストラグルしていた苦労していたんですね because they had no takers for their power 彼らのパワーをテイクする人がいない電力を購入する人がいなかったためにということです E&E ニュースこれは多分Energy and Environment の略なんでしょうけれども、この E&E ニュースによると、
According to E&E News Analysis, the 2.25 gigawatt Navajo generating station emitted around 20 metric tons of carbon dioxide each year.
E&E ニュースの分析によると、Navajo generating station は 2.25 gigawatt の発電力を持つ火力発電所なんですね。ここが
The 2.25 gigawatt Navajo generating station emitted around 20 metric tons of carbon dioxide each year.
ここが毎年 emit 排出する20 metric ton 20メートルトンの carbon dioxide 二酸化炭素を排出している毎年。
それってどのぐらいの量の二酸化炭素なんだろう。
それはこのぐらいの車の数の排気量に相当するみたいです。
Equivalent to the emissions from 3.3 million cars.
ということですね。Equivalent 等しいということですね。Emissions from 3.3 million cars. 330万台の車からの排気量とナバホの発電所が排出する二酸化炭素の量、これがほぼ同じだというんですね。一方でもう一つの発電所。ブルース・マンスフィールド・ユニットの方ですが
On the other hand, the Bruce Mansfield unit emitted 123 metric tons of carbon dioxide between 2007 and 2017.
ここは大丈夫ですね。ブルース・マンスフィールド・ユニットの方は emitted 123 metric tons 123メートルトンの CO2 を排出した。先ほどのナバホが20、こちらが123でいかにも多いように見えますが、これは期間が違いますね。ナバホの方は each year だったわけですが、ブルース・マンスフィールドの方は between 2007 and 2017とこの10年間という単位になりますね。さあそれではこれを踏まえて第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。石炭による火力発電所は今見てきた通り苦戦をしていますよね。それは一体なぜでしょう。それから登場したナバホの発電所、この発電所が閉鎖された場合、特にホピ族、彼らがどのぐらいの収入の損失を被ることになると今日の記事は伝えるでしょうか。このあたりに耳を傾けながら第1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Two of the biggest coal plants retire in the US. We've known for some time now that coal is on the way out. In the US alone, 200 coal plants have been shut down after 2010.50 of them since Donald Trump assumed office. Initially, the smaller, older, and inefficient plants closed down. But now it is the turn of the bigger plants. The latest plants to shut down are the Navajo Generating Station in Arizona and the Bruce Mansfield Unit in Pennsylvania. Both the plants were struggling for some time because they had no takers for their power. According to E&E News Analysis,The 2.25 gigawatt Navajo generating station emitted around 20 metric tons of carbon dioxide each year, equivalent to the emissions from 3.3 million cars. On the other hand, the Bruce Mansfield unit emitted 123 metric tons of carbon dioxide between 2007 and 2017. Coal plants have suffered because of lack of demand, low natural gas prices, and increasing competition from renewable energy sources. For example, it would have taken more than $100 million in maintenance to keep the Navajo plant running. Its closure would particularly hurt the Hopi tribe, with a revenue loss of about $12 million.
第1回目の記事本文をお聞きいただきました。今、どんどん火力発電所が閉鎖されていると。アメリカだけでも200、それもトランプ大統領が就任してからは50の火力発電所が閉鎖されていると。まあ当初は規模の小さいもの、非効率なもの、こういった火力発電所が閉鎖されていたんですが、とうとう大きな火力発電所までも閉鎖されるようになってしまった。さあ、それでは火力発電所が閉鎖される主な理由とはどのようなものだったのか、ナレーターさん、その箇所をお願いできますでしょうか。
Coal plants have suffered because of lack of demand, low natural gas prices, and increasing competition from renewable energy sources.
ということですね。ここが一番大事かもしれません。今日のポッドキャストの一文とさせていただこうと思います。 Coal plants have suffered. 石炭火力発電所は have suffered. 苦戦してきた。なぜなら because of lack of demand.これは先ほども出てきましたね。ディマンドが不足している。需要が不足している。それから low natural gas prices。天然ガスの価格が低いこと。さらには
and increasing competition from renewable energy sources。
increasing competition。競争が激化しているんですね。どこから
from renewable energy sources。
from renewable energy sources。renewable energy。再生可能エネルギー。こうしたエネルギー源との競争が激化しているがゆえに。例えば先ほど登場したナバホの発電所、この発電所を稼働し続けるためにはこのぐらいの維持費が必要になります。
For example, it would have taken more than $100 million in maintenance to keep the Navajo plant running.
ナバホのプラントをメインテナンスするのには takes more than $100 million. 100ミリオン、つまり1億ドル以上がかかるということですね。
そうなんだ。火力発電所を維持するためには結構コストがかかるんだね。
そうですね。まあ、ただ今回のような大きな発電所、ここが封鎖されると収入の機会が失われてしまうわけですよね。特に今回の封鎖でホピ族が被る金額というのは
Its closure would particularly hurt the Hopi tribe with a revenue loss of about $12 million.
ということなんですね。 Its closure 今回の閉鎖はparticularly hurt 特に hurt 傷つける損なう the Hopi tribe ホピ族を with a revenue loss of about $12 million revenue loss ですから収益の機会が失われる。その金額はおおよそ12ミリオン1200万ドル。この収益の損失を今回の発電所閉鎖でホピ族が被るということです。このホピ族ですがアメリカインディアンの部族の一つです。主にアリゾナ州の北部、こちらの保留地に住んでいる部族なんです。発電所の名前となったナバホ、こちらもアメリカインディアンのナバホ族。ちなみにホピというのは彼らの言葉で平和の民を意味します。技術やエネルギーの革新、まあ、これによってかつての発電所は閉鎖され、そこで働く人たちの職が奪われていく。これは今後あらゆるところで起こる事象、現象だと思います。今日は2つの大きな発電所の閉鎖について見てきました。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Two of the biggest coal plants retire in the US. We've known for some time now that coal is on the way out. In the US alone, 200 coal plants have been shut down after 2010, 50 of them since Donald Trump assumed office. Initially, the smaller, older, and inefficient plants closed down, but now it is the turn of the bigger plants. The latest plants to shut down are the Navajo Generating Station in Arizona and the Bruce Mansfield Unit in Pennsylvania. Both the plants were struggling for some time because they had no takers for their power. According to E&E News Analysis, the 2.25 gigawatt Navajo Generating Station emitted around 20 metric tons of carbon dioxide each year, equivalent to the emissions from 3.3 million cars. On the other hand, the Bruce Mansfield Unit emitted 123 metric tons of carbon dioxide between 2007 and 2017. Coal plants have suffered because of lack of demand, low natural gas prices, and increasing competition from renewable energy sources. For example, it would have taken more than $100 million in maintenance to keep the Navajo plant running. Its closure would particularly hurt the Hopi tribe, with a revenue loss of about $12 million.
皆さん、年を取らない、老いない方法とは一体何だと思いますか？実は近代日本経済の父と言われる渋沢栄一さんは、老いないための唯一の工夫とは、学び続けることだとおっしゃっていました。いかがでしょうか？皆さんの周りにも、常に学び続けている人、彼らはいつも生き生きと若々しく、決して年取ることがないのではないでしょうか。そして、渋沢栄一さんは、同じ意味でこのような言葉も残されています。もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である。いつまでも年を取らない秘訣はそうです。学び続けること。皆さん、学び続けますよ。それではまた次回、お耳にかかることにいたしましょう。
渋沢栄一さんか。でもこの渋沢の A ちゃんってさ、確か論語とソロ版って本を書いてるよね。ソロ版か。きっと A ちゃん、算数も得意だったのかな。僕も学び続けなくっちゃ。